古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。太宰府の特別史跡水木跡を歩いています。水木西門から西鉄下織の駅まで歩いてきました。ここでちょっと休憩を取り、下織団地の中へ入ってきました。途中いろんなところへ寄り道しながら水木東門の方へと向かいます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。
下織団地になりますね。大きな団地の建物がずっと見えてきました。
そうですね、こちらの下織団地をちょっと少しぐるっと南の方に迂回して三笠川沿いにまず 出て、
そうですね、
はい、で、まあ、三笠川を見ながらですね、はい、実はその三笠川ゆかりの物語がある神社を経由してちょっと水木跡に行っていきたいと思います。
はい、はい、楽しみですね。私もこの辺りは、まあ、車でねちょいちょい来たことはあるんですけども、歩くのは、本当に初めてですね。どういうものが出てくるか楽しみですね。
やっぱり1300年前の古代を楽しんでいただいて、やっぱりこう自転車車よりもやっぱり歩いていただくことがですね、やはりじっくりいろんなものですね、発見が見えてまいりますので、
はい、歩かないと見えるものも見えないということですよね。今日はゆっくり歩いていきます。そして今気がついたんですけども、まあ、川幅はかなりあるんですけど、これにこの川にかかってる橋っていうのはあんまりないですよね。
そうなんですね、もう今回津川さんとぐるっと迂回してます理由、それがですね、ちょうど水木、前回ご紹介しております西側部分と、これからご紹介しますと東側部分、橋でまっすぐ渡れると非常に早いんですけれども、
ないですよね、橋が。
実はないんですね、ちょうど水木の前後というのが、ちょうどいい橋がかかっておりませんので、結局、北側の大野城市側から回るか、南側の土佐市側から回るか、まあ、結局かなり迂回しておよそ大体20分ちょっとぐらいですね、歩いていただかないとちょっと両方東と西、西と東というのがなかなか行けない状況になっております。
は
い、
そうですよね。団地の中をぐるっと回ってきたんですけども、はい、橋が遠いですね。追松神社が、あそこは追松神社ですかね。
今津川さんと三笠川沿い歩いてきました。はるか先というとあれですけど、ちょっと先にですね、はい、かかってる橋が見えてまいりました。であちらが水木橋と、
水木橋、
はい、という、はい、もうそのまま地名を取った橋の名前なんですけども、ちょっと大野城市の下織と太宰府市の水木をこう結ぶ橋になっております。
はい、
でその橋の右手が歩いてみますとですね、綺麗な緑色の、こう吹いた屋根が見えてまいりますが、はいはい、そちらが大松神社になっております。
わかりました。遥か遠くに大御松神社が見えています。対岸に、そうですね、水色の屋根ですね、を吹いた神社がありますね。あれは神社の本殿になるのでしょうか。そういう神社が見えます。そして左の方を見ますと橋がかかっております。あの橋までまだかかりそうですね。
じゃあせっかくでもうこの見えるところで少し今回のご紹介をしたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、この今ご紹介しています三笠川、本間山から流れてきまして、まあ、だいぶこの水木あたりは川幅が広がりまして、そのまま、まあ、穏やかな流れで博多の方まで流れていって、玄界灘に、まあ、注ぐという川になっておりますけれども、実はこの 水木橋がかかっておりまして、大井松神社のちょうど裏手側、三笠川に面したあたり、はい、この辺りが実は昔からですね、地域の人は水木の渡しと呼んでまして、はい、ちょうどあの昔から渡し場だったというふうに、はい、言われてます。ちょうどあの歩いていただいて見ていただくと、ちょっと川幅また少し狭まってますので、ちょっと渡りやすい部分だったのかなという気もいたします。
ね、川幅が、ちょうどあの辺ちょっと狭くなってますね。はい、
でその辺りが多分ですね、こうちょうど地域の人もちょうど対岸に渡るので便利な場所だったなと思うんですけども、はい、この大井松神社の裏側が実は非常に太宰府の伝説の場所でもございまして、はい、でやはりまあ太宰府といいますと、一番最初に思い浮かべる人物というのは皆様の菅原道真公かなと思うんですけれども、はいはい、地元では古くからですね、こう菅原道真公、まあ、901年に、まあ、京から左遷されまして、はい、まあ、太宰府に流されてくるわけなんですけども、まあ、この水木地区ではですね、古くから、まあ、道真公は博多の方に着かれて、そこから三笠川を船で登ってこられたというふうに伝えられております。でずっと三笠川を登ってきまして、このちょうど大井松神社の裏のちょうど水木橋がかかっているあたりで船を降りられて太宰府の地に上陸した、まあ、道真公上陸の地だというふうに伝えられている場所になっております。この、まあ、道真公が上陸された場所っていう伝説はここだけで終わらず、実はつながってまいりまして、はい、でここで道真公が上陸されまして、まあ、そこから陸路をですね、太宰の方へ向かっていくんですけども、はい、その後水木の東門を抜けられまして、はい、まあ、その抜けたところで、衣服を着替えるために昇級したと。はい、でそれが伝説の回でもご紹介しましたけども、はいはい、衣かけ天満宮、絹かけ天満宮とも呼ばれておりますけど、はい、まあ、道真公がそこで衣を着替えて松にかけた、まあ、それを由来として建てられた神社が残っておりますし、はい、その着替える際に、まあ、姿を写してみた、まあ、姿見の井という、まあ、池もですね、はい、残ってますので、まあ、そういった伝説が実はこうここで上陸して、そっちでお休みになって、そして太宰府へと、実はもう足取りがつなぐように伝説が残っていると、まあ、そういうところで、まあ、やはり太宰府ゆかりの深い道真公伝説、いろんなところに残ってるんだなということが伺える一つになっております。
はい、
今回、まあ、太宰府の伝説をご紹介しておりますけども、やはり菅原道真公、学問の神様として幅広くですね、全国各地で信仰されてますので、各地に実は上陸したという場所がたくさん残っております。はい、まあ今回は三笠川を登ってきたということでご紹介しましたが、他の地域の伝説見ますと、いやいや上がってきたのは三笠川ではなくて中川であって、で今の中川市の方に上陸されて、山を越えて太宰府に来たんだというようなお話も残っておりますし、
そうですか。
はい、またいろんな説伝説ありますけど、例えば、そもそも博多の方からではなくてですね、南の筑後川、大分の方から筑後川を通られて、
は
い、南から太宰府に向かわれたというような伝承も残ってまして、まあもうこればっかりはですね、1100年前ですので、どのルートを通ったかというのは、まあ、なかなかはっきりですね、ここだというのは難しいんですけれども、まあ、各地にそういった伝説が残るというところに、まあ、たくさんの方々にですね、信仰され愛された道真公という、こう人柄というのがなんか伺えるような気がいたします。
はい、と言いながらですね、大井松神社のすぐ近くまで来たんですが、わー、ここ大きな、これ濃いですか、すごいですね、4,50cmはあろうという鯉、
大型の
おすごいですね、鯉が 4,50匹いますよ、黒、それから少しオレンジがかった色の鯉、それから黄金色の1匹おりますね、
明るい色、
なんでここにこんなに大きな鯉が、
ちょうど流れもですね、穏やかなので、
そうですね、
ですね、生息しやすいのかもしれない、はい、ちょっと今日はですね、寒さも厳しくなってまいりましたので、ちょっと日向というかですね、集まっているんですが、結構な数が、はい、
こんなところでこんなにたくさんの鯉が見えるとは思いもしませんでした。
豊かな自然が残ってるんだなというのはちょっと、
そうですね、
はい、感じられる。
ちょうどこの辺りが深みになってるんですね、少しね、ちょっと深いかなっていう、はい、大きな鯉がこんなにたくさんいるとは思いもしませんでした
思いがけない色とりどりのたくさんの鯉の姿を目にし、案内する田中さんも驚いていました。そしてようやく大井松神社の裏へとたどり着きました。
ちょうど大井松神社の裏の方に、真裏に来ました。この辺が一番 川の深さが深いですね。ちょっと色が変わってきてます。
そうですね、この辺りかつて護岸工事が行われましたのでですね、はい、今ちょうど川の岸はコンクリートなどになってますけども、昔は大変自然あふれる、もうそのまま土そのままの川で、地域の皆さんなんかは本当に水遊びとかそれこそ魚取りなんかで楽しんでおられたそうなんです、はい。でちょうどお松神社水くよしようやく目の前に近づいてきました、
はい。
で神社近づいてきますとご覧になっていただくと川べりのところにこう石段が実は残っているのが、ご覧になれるかと思います。
はい、残ってますね。
はい、お松神社の境内が続くようにこう三笠川に向かって石段がありますけども、これが昔はかつてですね、その水害とか護岸工事の前は川の中まで、ふもとまでこう石段が続いてまして、この辺りを利用して渡っていた、水木の近代における水木の私の名残っていうふうにも言われております。
じゃあこの辺、向こう岸に船をつけて、でそれから上陸していったということなんでしょうかね。
ちょうどこの辺りも道真公もこの辺りに船をつけられたのかなと想像していただきながら、私どもは水木橋を橋の方を渡ってまいりたいと思います。はい、
ではお松神社を目指して、あの橋を渡っていきます。あの橋は何という橋ですか？
これがちょうど水木橋という
水木橋、はい。水木橋という、長さ50メーターぐらいですかね、その橋を渡ります。
そして水木橋を渡りました。
いよいよ太宰府市側に上陸いたしました。
今水木橋という橋を渡りました。入り口の方に向かっていきます。神社のちょうど真裏から入ってきたという感じがしますね。
そうですね、皆様の地域の神社ですと、まっすぐ参道が伸びているパターンも、はい、が多いかなと思うんですけれども、こちらの水木の大井松神社様はこう少し角と鋭角に途中で、はい、曲がりまして、参道を進みまして鳥居のところでカクッと、鋭角に曲がりまして、そしてその先に、拝殿と本殿があるという、
は
い、ちょっと奥の方に鳥居もございます。
はい、あここに鳥居があります。
他に大井松神社、
大井松神社とちゃんと書いてありますね。ここから50メーターぐらい先に本殿があります。あやっと来ることができました。
本当に
境内にね、いろいろと近くの神社から、こちらに持ってきたというね、小さい、祠が 3つありますね。
そうですね、ちょうど周辺のところからですね、こう境内に移された仏様、
はい、
また石仏なんかも一緒に、
ね、はい、
大切に祀ってある神社になっております。はい、ちょうどですね、この神社自体、大井松神社さん自体の歴史をたどっていきますと、
はい、
創建など建立などこう古い詳しい時代というのはわからないんですけれども、
はい、
こちら昔からやはり地域の氏神様として大切にされておりまして、明治5年には水木村の村社、村の社ですね、
はい、
村社に指定されていますので、やはり古くからこの地域の代表する鎮守としてですね、大切にされてきた神社ということで、大井松神社ですので、祀ってあるのは菅原道真公が祭神として、はいはい、祀ってある神社になります。
はい、この神社本殿の左側ですね、西側の方ですね、畑が広がっておりますね。そしてでさらに左側に、高速道路が走っているというのが見えますね。そしてその畑が、何百メーターかおそらくつながっているんじゃないかと思いますが、この本殿のすぐ西の方ですね、溶灰所という大きな石の碑がありますね。その隣に
そうですね、サルタヒコですね、
サルタヒコオオカミというふうに書いた、はい、石塔がありますね。そして、いくつかの近くにあった神社にあったものをこちらに持ってきて祀ってあるというふうなものがあります。
この大井松神社、祀ってますのが菅原道真公ということで、はいはい、で今菅原さんがおっしゃった溶灰場という石碑なんですけれども、実はですね、今ご紹介した田んぼが広がっている先に見えている山というのが、はい、実は天拝山 なんですね。
はい、でそうですか。はい、
で、はい、で私どももあの10年前に文化遺産調査ということをこう地域の方にいろいろお話を伺ったんですけども、その、ある方がおっしゃるには、ここに妖怪像、まあ、遠くのところを拝む石碑ですけども、はい、これなんでここにあるんですかって言ったら、やっぱり菅原道真公ゆかりの天拝山が見えてるんだけども、まあ、遠いので、 なので菅原道真公を祀る追松神社をお参りして、そしてゆかりある天拝山をまあ妖怪するために、まあここに見えるところに建てたというようなお話もですね、聞いたことがありますので、あ、本当に地域の方が道真公を本当もう尊敬してらっしゃるんだなというのが分かる石碑になって、
なるほどね。私は妖怪所と書いてあって、どこを妖怪するのかと一瞬頭の中でこう考えてたんですが、はるか先に天拝山があった、
はい、ですので、もうぜひ石碑から奥に見えますこう高速道路、畑、さらにその先にそびえてます、はい、天拝山までぜひ合わせてご覧になっていただきたいなと思います。
よく教えていただきました。天拝山がはるか先にあったんですね、それを拝むという、妖怪所と書いてあるのはそういう意味だそうです。これ本殿の左側の方にあります。
私も最初に調査にお邪魔した時は、どちらを拝む石碑なのかなということで、でいろんな方に聞いたら、塩寺山という方もいらっしゃったんですけど、いやいやこれはもう見たら天拝山があるやろ田中君と言われました。ああそういうことですかということで、まあ建てた位置とかは少し変わってらっしゃるかもしれないんですけども、はい、まあ、改めて今見ていく本当に何でしょう、美しいロケーションで見えますので、はい、ちょうどこの地域というのも南北朝時代から天満宮さんのこう荘園の一つだったそうなんですね、記録が残ってますので、やっぱりもう古くから天満宮道真公との関係が深い中で、まあ、そういう中でやっぱりこういう石碑も建てられたのかなと思っているところです。
この石碑の大きさが1メーターちょっとありますね。そしてしめ縄が頭の方に貼ってありますね。そして大きな字で妖怪所と書いてあります。これはこの神社に来て一番目につく、石碑ですね。その先の方に天拝山があるということを頭に置いて、拝んで、いただくということがいいでしょうね。ではちょっと参拝しますか。
参拝した後は水木東門を目指して歩いていきます。
津川さんとちょうどですね、追松神社前のちょうど太宰府さんがですね、水木橋通りと名付けている道を、まあ、歩道を歩いてきたんですけども、
水木橋通り、
はい、ここで奥に進みますと県道112号線の交差点に当たるんですけども、はい、まあ、今回はその一つ手前からですね、はい、ちょっとこの
道、抜け道が、
はい、右手に曲がる小さい道があります。こちらの方に曲がってですね、はい、のんびりと文化遺産を見ながら、
ゆっくり歩くならこっちの方ですね。水木橋を渡って追松神社へ行ってという感じですね。で東門の方へ行くと、
ちょうど津川さんと歩いてきまして、まあ、右手にですね、三笠川の土手が広がっているんですけども、はい、ここから左側の国道3号線と九州自動車道を通る八反田の地下道というところがあるので、それをくぐって向こう側に行こうかなと思うんですが、はい、実はこの集落を抜ける地下道に向かう途中、この先が一つですが、面白い地名が残っておりまして、で実はこの太宰府市、ちょうどですね、水木の浄水場から八反田地下道を抜けていこうという、その周辺にですね、実は古い小技で古門端、
古門端、
はい、漢字で書きますと古い門の畑と書く、もういかにもなんか古い門の畑、なんかいわくつきがありそうな地名なんですけども、決定部のところでもお話ししましたけれども、まあ、水木の三笠川のところでちょうど水木の土塁はですね、はい、作られておりませんけれども、まあ、おそらくそこにはただ自然の三笠川が流れてたんじゃなくて、おそらく門があったんだろうと、まあ、もしかすると古門畑、古い門の畑というのはそういうところから来てるんじゃないかなと。
なるほど。
で、まあ、太宰府市なんかゆかりのある地名がですね、歴史の散歩道でもご紹介しましたけども、いろいろ残っておりますけれども、この古門畑、
面白いですね、
はい、
古門畑、
実はこれを裏付けるようにですね、今歩いてきます、まあ、右側を流れている三笠川、はい、この三笠川の川底からあるものが実は見つかったわけなんですね。
谷川みたいな、
そうなんですね。実はこの三笠川、この古門端と呼ばれているすぐそばのところから実は鬼瓦がですね、河川工事の時に川底から発見されております。
はい、
でこの鬼瓦なんですけども、専門の方がですね調査してみますと、実はそんなに摩耗が激しくないということなので、どうやら川の中に流されてそんなに長い距離を移動したものじゃなさそうだと。ということは水木の門があったんじゃないかなというか、すぐそばで見つかってますので、どうやら水木のその門に関係する建物に使われていた鬼瓦じゃないかなというふうに言われているわけなんですね。
水木の門からそんな大した距離ないですよね。
そうですね、もう下流、三笠川の下流にですね、流されて、はい、100、200メートルぐらいかなというところなんですけれども、そういった鬼瓦が1981年にですね川底から見つかりまして、はい、今市の文化財となっているんですけれども、そういったところからもかつての水木のこう建物を想像させるような地名であったり、ものが見つかってますので、ぜひですね知っていただければなと思います。
古門なんですか。
古門端ですね。
古門端、
はい、
古門端という地名だそうです、
はい、ぜひその川底から見つかった鬼瓦なんですけども、複製の方はですねこれから参ります水木館の方に、そして本物実物の方は太宰府展示館の方に展示されてますの で、
そうですか、
はい、もしよろしければ足を伸ばしてご覧になっていただきたいと、
今週も太宰府の水木を歩きました。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の津川ディレクターでした。来週も水木を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
さあ三山をガンガン歩きましょう、
ガンガン歩きましょう、歩きましょう。
九州オルレの三山清水山コースの7周年記念オルレが行われるんですよ、はい、時は2月17日の土曜日。ただ歩くだけじゃない、おもてなしがあったり一緒に歩いてくれるガイドさんがついてますんで、
それはもういいですね。
楽しいんですよ。一緒に歩いてくれるガイドさんを束ねている三山ウォーキング協会会長の丸尾俊明さんにいろいろ話を聞いてきました。まあ、このコースをね作る時から関わってらっしゃるので、隅から隅までオルレのコース分かってらっしゃるんですが、まあ、歴史好きにとってはこの三山清水山コースのオルレって、ゾウ山の神々石を眺め、あと清水寺を通って、そして美味しいものを探しに道の駅三山に向かうという、なかなか心躍る 11.5 キロなんですよね、
はい、
個人的に神宿る竹林とタイトルが付けられた竹林です。
あ、美しいんですよ ね、
もうね、自分の通る道の両側にずーっと竹高き竹が並んでいて、こう風にさやさやさやさやっとこうそよぐ音がして、で時折光がさーっと差し込んでくる、まるでね降ってくるような光のこう感じがね、あ、私は今かぐや姫っていう感じになるんですよ。
なるほど。
今勘違いみたいな笑い方をしましたね。いいんです。丸尾会長も、いやそこはみんなに人気なんですよとおっしゃってました。季節的に実施される2月の17日、これからの季節の進み具合次第ですが、まあ、サザンカがまだ残ってるかな、ロウバイが残ってるかな。コース自体はね、梅の花は少なめなんだよねっておっしゃってたんですね、このコースのおすすめポイント、他には展望所だと会長おっしゃいます。
まずゾウ山の森林公園のところの展望台、そこは見晴らし台が立ってんですよ。ちょっとまあ中2階程度ので、それからタマホームとか例の球場が見えたり、それから第一展望台というところがあるんですけどね、そこも素晴らしいですね。第一展望所は府県岳とか、もう天気いい時は有明海がパッと見えますから。
お、見晴らしいですね。
そうなんですよ。そしてこのオルレのコース、構成の時から絶対ここを外せないとして実現したここもおすすめだそうです。
清水寺ですね、あそこは入れてますね。で、参道ですね、
あそこなかなかな雰囲気ですよね。
そうですね、まあ、1200年の歴史を感じる古い参道ですよね。
あれは全部階段のところは石なんですかね。
石ですね。 200段近くありますからね。
木は冬はやっぱ枯れちゃうんですか？
いや、あそこは枯れないですね。山門のところはもみじとかあるところは落葉しますから、まあ、落葉と杉の木とかあるから緑もありますね。
で、全部で 11.5 キロのコースなんですが、ウォーキングレベルとしてはどうなのか丸尾会長に聞きました。
一旦登って一旦また下ってまた登るというアップダウンがちょっときついとこあるんですけども、でも最後は平坦な田園風景を 3.5 キロぐらい歩きますから、アップダウンがちょっと あるでもそれほどきつくはないですね。
さらに、ガイドが一緒に歩いてくれますので、きついとこは深呼吸も案内してくれます。まあ、とにかく整備が一番大変だというこのオルレコースなんですけども、こんな風なことこれからも考えてらっしゃるそうです。
で、あと竹林の先にサザンカがあるんですけど、サザンカがあそこ光が入らないもんですから花が、まあ、ついてないんですよ。だからあそこを少し整備して花が咲くようにしようと今ちょっと打ち合わせやってたんですけどね。それと、まあ、安全対策についてもちょっと斜面で滑りやすいところは手すりをつけたり。
2月の17日土曜日9時半から順次スタートになる70年記念のオルレ、申し込みや問い合わせは宮間市役所の商工観光課にお願いします。0944-64-1523 です。おもてなしやお昼ご飯の豚汁おにぎりも楽しみです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。